入眠夜話。この世界はたくさんの表現者たちが作り上げた魅力的なキャラクターたちであふれています。そしてあらゆるキャラクターの中でまず最初に語られるべきはやはり彼、ミッキーマウスでしょう。しかしミッキーについてお話しする前に、その原点とも言うべきキャラクターについてお話ししておかなければなりません。その名もオズワルド・ザ・ラッキー・ラビット。ルックスはというと、ミッキーマウスの耳をウサギの耳にしたらほぼオズワルドです。しかしこれには訳があります。ウォルト・ディズニーは1927年にこのオズワルドを生み出したと言われています。1927年といえば、日本では昭和2年ですね。この頃すでにアメリカでは黒猫をモチーフにしたキャラクターフィリックス・ザ・キャットが人気になっていました。いきなり話がそれて申し訳ないのですが、フィリックス・ザ・キャットといえば日本の駄菓子屋さんでおなじみだったフィリックス・ガムを思い浮かべる方も多いかもしれません。実はこのガムは当初はあくまでたまたまフィリックスという名前で売り出されたガムで、たまたまフィリックスに似た猫ではなくあくまで熊のキャラクターが描かれていましたが、1980年代に入ってからアメリカのフィリックス・ザ・キャットと正式に契約を交わし、現在は無事フィリックス・ザ・キャットが描かれたフィリックス・ガムとして引き続き販売されている丸川製菓のロングセラー商品です。日本のキャラクターとしてよく知られている野良黒も、作者の田川水宝がこのフィリックス・ザ・キャットを参考にして生み出された犬のキャラクターですが、ウォルト・ディズニーもこのフィリックス・ザ・キャットに影響を受けてウサギのキャラクターオズワルド・ザ・ラッキー・ラビットを生み出したと考えられています。オズワルド・ザ・ラッキー・ラビットの短編アニメーションは映画会社ユニバーサル社の下で配給され大成功を収めました。引き続きオズワルド・ザ・ラッキー・ラビットのアニメーションを制作しながら、よりその質を高めるためにウォルトは制作費の増額をユニバーサル側に求めましたが、なんと逆に値引きを要求されてしまいます。しかもその要求を受け入れないのなら、今後オズワルド・ザ・ラッキー・ラビットの制作はユニバーサル社が自分たちで行うと脅してきたのです。オズワルドのキャラクターの権利はウォルトではなくユニバーサルが持っていました。交渉は決裂し、しかもほとんどのアニメーターたちをユニバーサル社に引き抜かれたディズニー社は倒産寸前にまで追い込まれてしまいます。 現在、キャラクターの権利関係で、言い方は悪いですが、非常にうるさいことで知られているディズニー社ですが、そこには、この時の苦い経験があったのです。しかし、そんな失意の中、ウォルトが生み出したキャラクターが、新たなネズミのキャラクター、ミッキーマウスでした。実は当初、このキャラクターは、ウォルトによって、モーティマーマウスと名付けられていました。モーティマーという名は、英語圏で実際に存在するようですが、モーティファイは日本語で悔やむを意味する言葉でもありますから、ウォルトの妻はこれを気に入らず、ミッキーにしてはどうかと提案して、これが採用されたのだといいます。当初のミッキーマウスは、現在のイメージとはかけ離れたキャラクターでした。いたずら好きで生意気な性格で、しかもお酒を飲んだり、タバコを吸ったりもしていましたから、最初にウォルトがイメージしていたキャラクターには、ひょっとしたらモーティマーの名がふさわしかったのかもしれません。なおその後、別キャラクターとして、モーティマーマウスは、ミッキーのライバル的な存在として登場しています。そんなわけで、妻の助言により無事誕生したミッキーマウスでしたが、制作されたアニメーション映画はなかなか売れず、当初は、配給会社から見向きもされなかったそうです。やがて3作目の「蒸気船ウィリー」がようやくコロンビア・ピクチャーズの目に留まり、これがミッキーマウスのデビュー作となりましたが、ですから本来これはデビュー3作目ということになります。こうして蒸気船ウィリーのヒットで人気者になったミッキーマウスでしたが、この頃はまだ先ほどお話ししたようなモーティマー的な性格でしたから、子供が真似をするとやがてその親たちから苦情が入るようになります。それもあってか、ミッキーマウスは現在のような、清く正しく、より人間らしいネズミへと変化していくことになります。その後のウォルト・ディズニーとミッキーマウスの成功は、語るまでもないでしょう。なお、ユニバーサルに制作が移ったミッキーマウスの原型とも言うべき、オズワルド・ザ・ラッキー・ラビットですが、その後、ユニバーサルにウッディ・ウッドペッカーというスターが現れたこともあり、次第にその影は薄くなっていきました。そしてそれから数十年を経た2006年、ディズニーは、ユニバーサルからオズワルドの権利を取り戻し、晴れてディズニーファミリーとなった彼は現在、さまざまな場面でミッキーとも共演しています。ちなみに日本でも、それまでユニバーサル・スタジオ・ジャパンで販売されていたオズワルドのグッズが、それ以降、もちろん同じものではありませんが、 東京ディズニーランドで売られるようになりました。つまり、オズワルド・ザ・ラッキー・ラビットは、USJ とディズニーランド、その両方でグッズが売られていた珍しいキャラクターということになりますね。おっと、もうこんな時間。今夜もまた喋りすぎてしまったようです。今宵のお話はこのあたりにしておきましょう。よろしかったらまた明日の夜、お休み前の時間にいらしてください。まだまだお話ししたいことがたくさんありますから。それでは、おやすみなさい。どうぞ。良い夢を。